皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。今日はですね、今年2023年第2回目の放送ですけれども、今日のテーマはですね、世界の中の日本、今この2022年から23年に向かってですね、世の中非常に、ブーカというか、これ不確実性が高い、なかなか予測できないですね、何が起こるかわからない、そういう状況なんです。それをですね、5つの P で、僕よく国連の、SDGs で使うんですけれども、まず最初の P がですね、平和の P。 この平和という、このピースですけれども、本当に去年ですね、約11ヶ月前、2月、去年の2月にですね、ロシア、プーチン大統領がですね、ウクライナにこう侵略侵攻していって、それで、ずっとまだ、戦争が継続して、まだまだウクライナ東部によってはですね、ものすごく激しい戦闘が繰り返されていると。でそれで西側諸国がですね、だんだん戦車とかですね、攻撃的なそういう兵器をどんどん提供していってて、この戦争がいつ終わるかわからないとい こう状況なんですけれども、こんな、野蛮な、戦争がですね、誰も起こるっていうのは多くの人予測できなかったんですけど、実際、殺戮がですね行われていると。でピースをどうしようということでですね、日本も、安全保障戦略、安全保障の、ガイドラインも大きく、変わりつつあって、日米同盟なり、防衛当然同盟ということで、日本は核兵器持ってないけれども、アメリカに核の傘の下で守られているということで、日本は、今のところ戦後をずっとですね、安定平和を維持できてきたんですけれども、しかし日本の周辺を見ると、北朝鮮、中国、台湾環境の問題とか、さまざまな問題が、実際北方領土のあっちの方を見ると、今実際、ユーラシアの西の方で、ウクライナ戦争をやっている、その国が日本と直接接したりですね、権威主義国家中国と、ロシアですね、イランも含めて、そういう国々との、間でどうしていこうという、本当にそのピース一言とどうして守られていくかといったときに、陸海空の、それは、通常の兵器も大事ですけども、それ以上にこれからの戦争というのはハイブリッド情報戦争、あるいは宇宙サイバー、そういうところでですね、毎日のように新聞でもですね、日本はもっとその相手が核兵器を積んでミサイルを、弾道ミサイルを発射するかもしれない、それはですね、最悪の事態を危機管理リスクマネジメント観点からいくと、起こる確率は 0.0 何パーセントかもしれないけれども、起こるかもしれない、そしてそれを防ぐためにどうしたらいいかっていう議論になると、やっぱり日本が核を持ったらいいという、そういう考えが、僕はこれラジオカフェで、自分の信念ですけれども、核兵器以上のものを持つべきであると。それは僕は宇宙サイバーとか、そういう撃った瞬間に全ての情報を破壊させたり、ミサイル発射した事件で敵地攻撃をできるという中で、宇宙とかそういう分野からですね、ピース平和を追求するような、そういう考え方、日本も、そういう考え方があって、そういうアカデミックな分野と日本を平和を守るためのピースを守るためのそういう、デジタルトランスフォーメーション、すべてそれは、いわゆる防衛の戦略に関わってくるというような、そういう、ことがですね、こう1年前と比べて、ウクライナ戦争の影響もあってそっちの方に語られていると。でもう一つの P はですね、プロスペリティ、これ経済的繁栄ですね、どうするかと。先週も日本がやるべきことは、付加価値を上げる、高付加価値を作り出す、そのためには 1時間時間決まってる時間に、みんなが、こうそのベストを尽くして働くとだらだら働くんなくて、本当に、一生懸命集中して働くことによって付加価値が生み出されると。でそこに、高度な技術ですね、スキルなりあるいは理論的なこといろんなことをもう本当に学んで、広くその視野を持って、まあ、経済のみならず数学も科学も歴史も哲学も全部入れて学ぶことによって、それを総合することによってより、付加価値の高いものが生まれてくると。人はまずピーポーの人はですねそういうことをやって、生産性高付加価値のものを作るということが大事で、次は P のプラネット、地球環境問題、これはですね本当に、このウクライナ戦争の影響で、エネルギー価格がすごく高くなったんで、まあ、原子力の方もですね、まあまあ、日本は天然資源がないんでエネルギーそういうところに原子力を頼らなきゃいけないということ、まあ、以前よりですね、3.11 があった時に比べてですねだいぶ、その経済的、なことでですね、原子力という方向に少しは行ってて、僕はすごい原子力反対だったんですけれども、まあ、本当に安全性の高いものがあれば一部そうでなければですね電力も供給できないかなというふうに、それがなければ石炭とか化石燃料に耐えることによってプラネットという地球のますます気候が変動してですねまあおかしなことに災害も出てくるかなという、まあプラネットの地球環境をどうするかという観点から語って、次はですねあのパートナーシップの P なんですけれども、あの人は、何のために働くかというと、まあ利益を上げるためとか、社会貢献するためでいろんな考えがありますけれども、やっぱり汗をかいて、まあ、あの汗をかいて働いて頭を使って働いて、そしてそれが、まあ、働いてる時は楽しく働いたらいいんだけど、まあ、体を鍛える時もですね同じように高付加価値、体をいじめると言ったらなんだけど、そうすることによって筋肉量が増すように頭もやっぱり時間を決めて集中して、思う存分、うん、その、そのプレッシャーをかけるというか、まあ、頭を使うというか、まあ、楽するというよりか楽しくするというよりか、集中して、考えたりすることによって、いい、結果を生み出されるかなというふうにこう思うんですね。でそのためには、単にこう会社の中での付き合いというよりか、その他に例えば NPO とか、これパートナーシップですね、ノンプロフィットオーガニゼーションとかノンガーメンタルオーガニゼーションとか、そういうパートナーシップがなんかそういうのは人間関係とか人脈が広がるとか、そういうことが、広がっていくことによって、老後、まあ、65歳70歳で定年してもそれからいろんなこういろんな、ジェネレーションを超えて、パートナーシップで付き合いがあればですねすごくなんかいいかなというふうに思ったりします。ピーポープロスペリティ、経済的繁栄ですね、それは高付加価値を上げると。で、プラネットですね、そして、パートナーシップ、まあそういうことですね。でそして平和のピースですね、まあそういう観点からこうちょっと話をさせてもらってるんですけれども、この2023年、まあ、スタートしてですね、まあ、やるべきことは、それぞれの人々個人ですねの自分ができる自分が持って生まれたものを最大限に、高付加価値時間を、まあ、その限られた時間の中でそれを発揮するような、まあ、そういうレッスンなり、練習をすると、全ての人が、そのように考えて、 個人の能力を高めていくというような考え方、まさにワールドカップのサムライブルーのほとんどの選手がヨーロッパでプレーして、そして個人の力を、まあ、みたいにそれを磨きをかけて、そして監督がですね、オーケストラのように指揮者のようにそれをコーディネートすると、上から最初から組織を作ろうというストラクチャーを作るという考え方よりか、個人個人が最大級に自分で実力をつけて、そしてそれが総合されることによって個人ではできないハーモニーが生まれて、ものすごいこう勢いを作り出すと、それが監督であったり仕事であると。そうするとチームというのは基本的に組織から考えるというよりか、個人の能力から考えて、その個人の能力が掛け算のように化学反応を起こしてものすごく力を発揮できるような、それがマネジメントかなというふうに思うんですね。で、まあ2023年やるべきことはですね、その自分でそういう戦略を作って、シナリオを書いて、シナリオプランニングというか、それを作って、そしてそれを最大限に高付加価値が高めるようなことでプレー演技していくと。決して人に使われたり、いやいや仕事をやらされるというよりか、まあそれは段階的にお金を稼ぐためには、まあそういうレーバー的な、言われたことをやるということも大事かもしれないけども、その中から、クリエイティブ、まあ自分しかできない、自分が得意とする分野、そして世の中がどの方向に動いているということを全てマッチングさせながらですね、こう付加価値を高めていくという、まあ、これが2023年今年、まあ、僕自身やりたいと思っているし、多くの人がそういうふうに考えたら、日本の経済もすごく良くなって、世界の中の日本というか、世界でももう日本人しかできない、ものすごく日本の技、をうまく組み合わせることによって、なんか、すごい未来があるような、気がして、悲観的ペスミスティックに考えるなくてオプティミスティックで、まあそれは実現されるか分からないけれども、やっぱり最初にその大きな、夢を描いて、それを実現していくという、まあ、グランドデザインという、まあ、言葉は好きなんですけども、グランド大きな、壮大な、構想を練って、そこで戦略 を作って、そしてデザインしていく、まあ、それはサイエンスという、まあ、理論的なことをしっかり、本から学んだり、講義から学んだりして、そしてそれを、組織立てて、ストラクチャー、構造立てて、そしてそれを実際コンダクト行動してみて、パフォーマンスで実績、このを積んでいく、まあ、そういうことを継続的にやればですね、日々そういうことを続けていけばですね、きっと、なんか素晴らしいものがですね生まれるというふうに、まあ、強く思います。ということで今日またまあ、この2023年を、5つの P で、ピーポー、プラネット、パートナーシップ、プロスペリティ、まあ、ピーポーという観点から、トークさせていただきました。ラジオカフェ、シンクタンクジャーナル、パーソナリティ、大阪学院大学経営学部、中野タムスでした。どうもご清聴ありがとうございます。